新平家物語連続講義第75回石舟の巻祇王吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛と後白河上皇が結びつきを深め平家が繁栄していく様子をお送りしました。次第に平家の勢いは増していき、世の人々の中にはそんな平家と何とかして縁を結ぼうという人々も増えていきます。風が吹けばなびくだけの草木のような人々の心です。このような人々のありさまについては古典の平家物語でもこんな風に述べられています。かかりしかばいかなる人も相構えてそのゆかりに結ぼうれんとぞしける。このようであったので、どのような人もどうにかして平家との縁を結ぼうとした。さらに、右衛門の書き用、烏帽子のため用より初めて、何事も六原用と言いてんげれば、一点司会の人、皆これを学べ。装束の折り目のつけよう、烏帽子の折り方をはじめとして、何事も六原式と言ったので、天下の人々は皆これを真似た。というふうに、衣服の様までも平家に習おうとする様子が書かれています。ところで、以前の二条天皇の大喪の時に、拝観に行っていた白拍子の一行がいました。その際、女主である杜氏が暑さのせいで倒れてしまうという事件がありました。その杜氏という女を主人とした白拍子の一家族の家が、君たち川の界隈にありました。杜氏の病は、すっかりと言えて、杜氏は子飼いの女たちを相手に語っています。それでは本文を見ていきます。
本当にあの時の金立ち武者は親切なお人だったよ。野寺の山門から追い払われるところだったのに。
私たちも途方に暮れてしまいましたわ。お母さんはうんうん苦しんでいらっしゃるし、雨は降るし、そこへ平家のお役人がいてはならんと追い立てに来たんですもの。
もし、あのお若い武者が優しく言ってくださらなかったらどうなったか知れないね。
きっとみんなでお母さんを背負って泣き泣き帰ってきたでしょう。
本に今頃こうして起きてなどいられなかったに違いない。それを牛舎を貸してくださった上、堀川まで牛飼いに送らせてくださったのだからね。どうしても一度お礼に伺わなくてはすまないが。
杜氏はまた言い出した。杜氏はこの間うちからそのお礼ばかり気にしている。しかし、あの時の親切な武者は、六原殿の身内で、清盛卿の末弟、平忠則と聞いては、他の館と違い、はてどうしたら、と、虚しく囲ってみるだけであった。だが、杜氏としては、この機会に、実は、六原の金立ちに、知遇を得たいとする気持ちが多分にあったに違いない。秋の鈴風が立ち染めると、ある日、心を込めた土産物を整え、幾人もいる家の白拍子のうちでも、分けても、杜氏が子飼いから諸芸を仕込んで、玉のように大事にしてきた祇王を選んで、
六原のお使いには、そなたがよい、忠則様にお目にかかって、よく先頃のお礼を申し上げてくるのですよ、と言いつけた。
祇王はなぜか、顔を赤らめた。そして素直に、
はい、
とは答えた。けれど、六原の亭と聞くだけでも人の怖がるところである。少し心配そうな顔にも見えた。
何も心配はないよ、
と杜氏は力づけた。
実は五条の万木様にご相談してみたら、わしが六原宗門のうちにいてやろう、そして忠則様の宗師へ案内してやるというお約束になっているのだからね。そなたはただ車で行きさえすればいいのだよ。
わかりました、行ってまいります。
いえいえ、そんなみだりで行くのではありません。先は六原の親方じゃないか。一世一代のつもりで思い切り装っておいで。さあ、私も手伝ってあげるから。
杜氏は祇王の紅おしろいに心を配り、眉墨の書きようも彼女の表に合わせて自分の気に入るまで直してやった。水色の水冠を着、金もみの縦帽子をかぶり、白鞘巻の銀作りの太刀を腰に、祇王は女車のうちへさやさやと乗った。共には 小若というしもべが牛の横に沿った。その小若さえ六原衆に見苦しくあってはならぬと新しいひたたれを着せられていた。さて、祇王を乗せた車は五条大橋を渡って六原の総門をくぐりました。いくつも並び門のうち総志門から入り、明け花に案内されて祇王は屋敷の中に入りました。忠則のいる部屋へと案内される途中、祇王は清盛が牢を渡る姿を見ることとなります。そしてその際、清盛の目に祇王の姿が目に留まったことが、この先の祇王の運命を大きく変えることへとつながりますが、それはもう少し先のことです。明け花は忠則の部屋へ祇王を連れて行きました。それでは再び本文を見ていきます。忠則は机を離れて無造作にこっちを向いた。そして次の床を見た。祇王はさっきから次に控えて忠則の声を懐かしんでいた。明け花の手で境の帳が引かれたと感じたときは、手を使えている自分を知るほか何を言ってよいかもわからなくなっていた。忠則もまた死者の美しさに目を据えてしまった。万木、この人は誰なのか。
白拍子の祇王と申しまして、いつか御曹司が路傍でお慈悲をかけられた都市の養い子でございます。
男姿をしておるではないか。
御曹司には熊野に追わせられたので、まだご存じなかったものでしょう。都ではこれが白拍子の正装です。そして永遠にはべれば歌謡や男前など求められるままに経を添えていたしまする。
ほっほっほっほ、田舎者だの、この忠則は。
祇王、その説のお礼を申し上げないか。
はい、あの家の都市からもくれぐれよろしく申し伝えられました。
病は癒えたのか。
おかげさまで意図健やかに暮らしておりまする。
すると妻戸の外で、鴨の大夫殿、忘れられるか、親方が召されます。すぐよもぎの壺のお居間までお越しくださいと清盛の近所の声である。
ああ、すぐ参ります。
明け花は誰よりも清盛の気短なのを知っている。また例の福原別荘のことか、大和田の泊まりの工事について急に相談事でも思い立たれたに違いない。彼自身も近頃は福原にいる日の方が多く、ここ半月ほどわずかに都に来ている体だった。
御曹司、親方が召されますのでちょっと駐在いたしまする。御用の済み次第すぐ戻りますゆえ。
慌てて彼が立つと祇王も、
では私も
と急に忠則へいとまをつけた。忠則も止めはしなかったけれど、明け花はお召しと聞くと気が気ではない。忠則の顔色は無視して無理に祇王の袖を押さえ、
まあもう少しお話になっておるがよい。御曹司にもつれづれのおりらしい。御用とてそうお長くはあるまいほどに、
と一人飲み込みして立ち去った。ところで、祇王の義という文字は新平家物語では女編に支えるという文字で、遊女の意味で使う文字となっていますが、古典の平家物語ではさまざまな伝本ごとに祇王の義の文字が違っています。例えば平家物語の比較的古い形を残すとも言われている社本では、正義の義という字です。また最も標準的なテキストである各一本では、祇園の義という文字で、これは神の意味を持ちます。この文字を使うと後に登場する仏御前という女性との祇王の対比関係が示されることにもなります。新平家物語が採用している女編に支えるという文字は、江戸時代の枯渇字本、いわゆるルフ本で用いられた表記です。この文字の選択からも、新平家物語では古典の平家物語以上に祇王という女性の遊女的な面が強調されているということができるかもしれません。本日の授業はここまでになります。